使徒の働き19章8節をお開きください。イエス様はこの使徒の働きの最初の方で1章の8節でしたか、しかし聖霊があなた方に臨む時あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで私の証人となると言われた通りに、イエス様が天に帰ると約束の聖霊が下り、そしてエルサレムで教会が始まり、御言葉が述べ伝えられ、迫害が起こったので弟子たちはみんな散らされていくわけなんですけども、逃げながらも彼らが福音を伝え、その結果エルサレム、ユダヤ、サマリア、イエス様が言われた通りに、そのように福音が述べ伝えられ、さらにパウロが救われて異邦人の人として召されて、で地の果てまで福音が伝えられていく様子を私たちは見ているわけですね。今私たちが見ているのはパウロの第3次伝道旅行を学んでいるわけですが、彼は第2次伝道旅行が終わってしばらくシリアのアンティオキアに滞在した後、そこから出発して彼の故郷であるタルソに行き、そして第1次第2次伝道旅行で行ったガラテアの地方、デルベ、リステラ、イコニオン、ピシティアのアンティオキに行き、でフィリギア地方を次々に巡って全ての弟子たちを力づけました。それから前回見たように内陸の地方を通ってエペソに下ってきたわけですね。そこで12人の弟子たちに出会うわけですが、まあ、彼らを見た時に何かが欠けているように感じて、それでこう尋ねるわけですね。信じた時聖霊を受けましたか。で彼らはいいえ、聖霊がおられるかどうか聞いたことがありませんと答えると、それではどのようなバプテスマを受けたのですかというと、ヨハネのバプテスマですと答えるわけですね。ヨハネのバプテスマは悔い改めを迫るそのメッセージだったわけです。で彼らはその悔い改めのことまでしか知りませんでした。イエス様が自分の罪のために十字架で死なれ、葬られ、よみがえり、そして天に昇り、約束の聖霊が使わされたことを知らなかった。そこでパウロはこう言ったわけですね。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように、イエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。これを聞いた彼らはすぐに主イエスの名によってバプテスマを受け、パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が彼らに臨んで異言を語ったり予言をしたりしたのが前回のところでした。今日はその続きの8節から20節までを一緒に見ていきたいと思います。まず8節をご覧ください。パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ弟子たちも退かせて毎日ティラノの講堂で論じた。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。パウロはエペソの町で3年の間神の言葉を教え続けたことがこの後の20章の31節読むと分かります。で彼はエペソに来て、そして3年間神の言葉を教え続けるわけなんですけれども、まず8節にあるようにいつものようにユダヤ人の街道に入っていくわけですね。で彼はイエス様から異邦人の人として召された人でしたが、彼の心はいつも同胞ユダヤ人が救われることでした。ですからどこに行ってもまず街道を探してそこに入るとユダヤ人が当然いるわけで、そしてユダヤ人だけではなくして彼は異邦人の人でもあったわけですから、神を恐れるこの異邦人たちもそこに集まっていたので、街道に行くことはとても好都合であったわけですよね。でこのエペソでも街道に入って大胆に語り、神の国について論じ人々を説得しようと努めたと 書かれています。神の国のこと、そして神の国の王である、王の王である、そして主の主であるイエス様について、そしてイエス様が旧約聖書が約束しておられるメシア、キリスト救い主であることを彼は聖書に基づいて人々を説得しました。そのことを彼は3ヶ月続けたと書かれています。で、実を言うとパウロがこのエペソの町を訪ねたのは今回が初めてではありませんでしたね。18章で見たように、彼は前回の旅で街道に入って教えると19節に、人々はもっと長くとどまるように頼んだってありますけど、それほど人々は喜んだわけです。でも彼は急いでいたので、エルサレムに急いでいたので、それですぐにそこを立ち去っていくわけですけど、神の御心ならまた戻ってきます。そのように彼は戻ってきたかったわけで、で戻るために彼はどうにかしていくわけなんですけども、神が道を開いてくださったので彼は今再び戻ってきて、そして3ヶ月の間神の国について論じ、人々を説得しようと努めました。で、3ヶ月人々と毎日関わっていくと、大体その人の内側が出てくるっていうか、まあ少なくとも1年3年5年関わっていくと心の内がはっきりと現れてくるわけなんですけども、最初はみんな喜んでいたわけですけど、もっと長くとどまってくださいで帰ってきた時もおそらく喜んだことでしょう。ところがパウロのメッセージを聞いてるうちに面白くない人たちがいたわけです。で、ここに書かれている通り、あの者たちが心を固くなにして聞き入れず、回収の前でこの道のことを悪く言ったとあります。ある人たちは徐々に心を固くしていきました。最初からそうではなかったわけです。だんだん心を固くし、そして最後はもう石のような心になるわけです。全く聞く耳を持たないどころか、人前で、回収の前でもひどい言葉で罵るわけです。何を罵ったのか、この道ってありますけど、この道とこれキリスト教のことですね。キリストを信じる者たち、すなわちクリスチャンのことです。なぜこの道と呼ばれたのか、イエス様は私は道であり真理であり命であるとヨハネの14章の6節で言われましたね。そしてペテロもこの方以外には誰によっても救いはありませんと使徒の4章の12節で言った通りに、弟子たちは皆イエス・キリストだけが道なんです、この方以外には救いの道は与えられていません、この方が道なんです、そのようにこの道のことを述べ伝えていたので、それで人々はキリスト教のこと、クリスチャンのことをこの道とかこの道のものとか、そのように呼ぶようになるわけですね。で、エペソのユダヤ人の中にこの道のことを悪く言う人たちが出てきたわけです。で、それでパウロは何をするんですか？彼らから離れていくわけです。そして弟子たちも退かせて、毎日ティラノの行動で論じたとあります。このティラノとはギリシャ人の教師か、あるいは哲学者であっただろうと言われてて、彼は自分でどうやら学校を持ってたようですね。で、当時の小アジア、まあ、今のトルコなんですけど、朝7時から仕事が始まって、そして11時まで仕事をして、日中はあの地域は暑いので午後の4時まで休みました。そして午後4時から9時まで働くのが当時の一般的な人たちの生活習慣でありました。で、パウロもこのエペソの町にいる間、仕事をしながら彼は福音を伝えていたんですね。使徒の20章の34節ちょっと開いてください。そこで彼はこう言ってます。20章の34節で、あなた方自身が知っている通り、私の両手を自分の必要のために、共にいる人たちのためにも働いてきました。彼は自分のために、そして共にいる人たちを助けるために働いてきたっていう。彼もみんなと同じように朝の7時から11時までテントメーカーでしたから、その仕事を、自営業ですね、それをしながら、そして11時からはあのティラノの行動学校がお昼休みに入るので、その時間を利用して彼は午前11時から午後の4時まで毎日聖書を教えた。 毎日5時間なんです。私は毎週この50分でできるだけメッセージを閉じようとしてますけども、来週から私たちも5時間にちょっと変えないといかんなと思ってるわけですけど、まあそれぐらい彼らは熱心に聖書を学んで、特にお昼時間って眠たいですね。食事をしてもうただでさえ眠たいのに、もう5時間も彼ら熱心に聞くわけです。で、休む時間を犠牲にして喜んで主の言葉に聞き、パウロもここにあるように2年間ですから、3ヶ月はこの街道で教えるわけですけど、罵る人たちがいたので、そこを離れて彼はどっか貸してくれるとこないかな、でみんなが休み時間の時に空いてる学校のクラスを借りて、そこで彼は毎日2年間5時間彼は教え続けるわけです。その結果何が起こったんですか。10節見ると、アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたっていう。20章の20節見ると、彼は孔子の前だけではなくして、どうやら家々でも主の言葉を教えたと書かれてますので、ですからこの公の場だけではなくして個人的に1対1で教えるし、 2,3 人で教えるし、スモールグループで彼は家々で家庭集会を持って、ですから朝の昼間の時間だけではなくして夜終わっても彼はそのように教え続けるわけです。その結果、彼から学んだ人たちが出て行って、あちらこちらで教会がこの期間にできてくるんです。このあとコロサイの手紙が出てきますけれども、そのコロサイの教会もパウロから学んだ人が始めた教会だと言われています。そして聖書の最後は黙示録、そこに7つの教会が出てきますけれども、エペソ、スミルナ、ペルガモ、ティアティラ、サルディス、フィレデルフィア、ラオデキア、7つの教会もおそらくこのパウロの影響を受けて学んだ人たちがそこに帰っていって教会を始めたのだろうと言われるぐらい、彼らを熱心に学び、そして学んだことを彼らは家族、友達に教えて、そこで教会が始まるわけです。私たちの教会もそうなるといいですね。この那覇の教会は、オロクの方で最初スタートした、私たちの、家庭を開放して、私は沖縄市で教会の方、アメリカ人教会の中で日本人クラスの礼拝をお手伝いして3年ぐらいそこでやってたんですけれども、と同時に那覇でこの家庭集会を始めて、それで集まってきたので、おそらく14年前だったと思いますけれども、この6月の第1日曜日に始めたんですね。これ2004年だったかなと記憶してますけれども、ちょうど今日6月の第1日曜日で、14年前に私たちの家族と数人の7、8名で礼拝が始まり、神様が毎週人々を送ってくださり、今に至っているわけなんですけど、私の期待していることは、毎日教会や家々で聖書が教えられること、そして学んだ人たちが家族友人に述べ伝えて、さらに働き人が起こされて、で使わされて、あちこちで教会ができて神が褒めたたえられるようになること、これが私が最初から願っていることであり、今後もそれをずっと願うことなんです。神がことを始め、神が門を開いて、そのようになしてくださることを期待しているわけですが、イエス様はマタイの9章の37節でこのようにおっしゃるんですね。収穫は多いが働き手が少ない。38節には、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。イエス様は収穫は多いと言われました。収穫は多いんですよ。少ないのではなくして、収穫は多いんですけど、少ないのは何ですか。働き手が少ないんです。だから収穫の主に、収穫は多いんですけど働く人が少ないので、その収穫できないでいるわけです。だから働き手を送りなさいと、祈りなさいと主は言われました。ですから私たちは働き手が送られるように祈りましょう。主よ、どうぞ働き手を送ってください。私の家族が救われるように、友達が救われるように、収穫は多いと言われましたから、どうぞ働き手を 送ってください。そう祈るとあなたが行きなさいというのになりますので、どうぞあなたが行って収穫してください。もう収穫は多いんです皆さん。イエス様は少ないと言われなくて多いと言われたんです。収穫はもうすでに実っているわけです。ただ収穫があるのにそれを躊躇して働かない、刈り取りをしない、鎌を入れないでいるので、だから収穫できない状況にあるわけ、ね、だ祈りなさいとおっしゃいましたので、私たち祈りたいですね。そして福音を伝える種をまけば当然それが実がなり収穫の時が来るわけで、家族友人が救われるために主に祈って福音を伝えましょう。パウロは毎日ですから、毎日朝7時から働き者でしたね。で休み時間を利用してとにかくイエス様のことから伝えたくて伝えたくてしょうがなかった。以前はもうキリスト大嫌い、クリスチャン大嫌いだったんだ。とっ捕まえて牢に入れて殺すことに賛成するほど、そして海外に出向いてそのようにクリスチャン狩りをする人であったわけですけど、今はイエス様は大好きで、とにかくイエス様のことを彼は人々に伝え、主の教えた教えを彼は教え続けたわけ。2年間そのことを彼は続けました。10節見てください。神はパウロの手によって驚くべき力ある技を行われた。彼が身につけていた手ぬぐいや前掛けを持っていってで病人たちに当てると病気が去り悪霊も出ていくほどであった。ここで誰が力ある奇跡を行ったんですか？パウロではないですね。何と書かれてますか？神はと書かれてます。皆さんの聖書もそう書かれてますか？神はなんです。神がパウロの手によって驚くべき力ある技、すなわち奇跡を行われました。パウロ自身に何か特別な力があったのではありません。むしろ彼は肉体の弱さを持っている人でしたね。持病があったわけです。だからコリントに来た時彼は弱ってたわけですけど、まあ迫害で苦難で弱ったこともありましたが、弱ってたこともあったわけですけど、でも肉体の弱さも彼はずっと持ってたわけです。だからコリントの手紙の12章で彼はそれを去らせてください、サタンの棘です、私を打つものです、それを去らせてくださいと3度主に願うわけですけど、癒されなかったわけです。主の答えは何だったのか、第2コリントの12章の9節でこう有名なところですね。彼は主はこう語るわけですね。私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、っていうのがイエス様の答えであった。私の恵みはあなたに十分だよと。十分なんです。足りないのではなくして十分であるっていう。そして私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われた通りに、神の力はパウロの弱さのうちに完全に現れたわけです。だからパウロは私は弱さを誇りますと言ったんです。パウロの弱さのうちに神の力、聖霊の力が働いて彼の手によって奇跡が行われました。そして彼がここに書かれている通りに身につけていた手ぬぐいや前掛けを持っていって病人たちに手を当てると病気は治り悪霊も出ていくほどであった。ここに私の何でしたっけ、手ぬぐいじゃなくてハンカチがありますけれども、皆さん今日これを持っていってあの病人に手を当ててください。もしかすると癒されるかもしれません。そういうことを聖書は教えているわけではないですね。パウロの手拭いや前掛け、エプロン、彼が普段仕事をしている大工のためのそれでした。汗を拭くためのもの、それを持っていくと、病気も去って悪霊も出ていったわけなんですけど、その手拭いにまずパウロ自身に力があったわけではないですね。神がなさった。 そして手ぬぐいや前掛けに特別な癒す力があったわけではありません。使徒の5章で学んだようにペテロは癒しをなしたときに、そして彼が通るこの影をかかると病気が治った時のあの時と同じことですね。手ぬぐい前掛け、この影もそれらは信仰の接点であって、信仰によって癒されたわけ。マルコの5章で12年の間長寿を患っている女の話が出てきますね。で、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされるわけです。で、医者に行くわけなんですけども、当然金を取られるわけで、あちこち行ってる間に持っているものすべてを使い果たすわけなんですけど、結局のところ何の甲斐もなく、むしろ悪くなっていたという。そんな時に彼女はイエス様の話を聞くわけです。で、大勢の人たちがイエス様のところに行く、彼女もそこに紛れ込んでやってきて、でもあまりにも人が多すぎて、彼女はイエス様の後ろからイエス様のこの衣に触れるわけなんです。というのも、イエス様の衣にでも触れれば、私は治るに違いない、救われるに違いない、そのように思っていたからであると聖書は書いてある。彼女はそのように思ってイエス様に触れるわけですね、後ろから。で、するとすぐに血の元が乾いて病気が癒されたことを体に感じました。イエス様もご自分のうちから力が出ていったことにすぐに気がついたと聖書は書いてある。イエス様のうちに力があったわけ。パウロの内側には何の力もありませんでした。人にはそのような力はないわけなんです。私たちは外から受ける力によってそれが流れていくわけなんですけれども、イエス様は初めから父なる神と共におられた方、神の子ですから、神ご自身ですから。人となって来られた 100% 人なんですけど、同時に 100% 神であるわけですね。ですからイエス様ご自身のうちにその力があるわけで、イエス様はご自分のうちから力が出ていったことにすぐに気がついたと聖書はそのように書いてます。で、ご自分のうちから力が出ていったのを気づかれて、群衆の中で振り向いてこう言われるわけですね。誰が私の衣に触ったんですか、誰が私の衣に触ったんですか。で、すると弟子たちは、イエス様ご覧の通り群衆があなたに押し迫っていますよ、それでもあなたは誰が触ったとおっしゃるんですか、みんな触ってますよってこと。いやいや、それでもイエス様は周囲を見回して誰が触ったのかを知ろうとされて、それで彼女は自分の身に起こったことを知って恐れおののきながら進み出て、イエス様の前にひれ伏して真実をすべて話しました。で、イエス様が彼女に言われたことは、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです、安心して生きなさい、苦しむことなく健やかでありなさいと言われました。あなたの信仰があなたを救ったのです。彼女が癒されたのは信仰によってイエス様の衣に触れたからでした。ここでも同じですね。パウロの手ぬぐいや前掛けっていうのは、それどこででも売られているものであったわけですが、それが信仰の接点となって、信仰によって癒されました。誰が癒したんですか？神ですね。神がお働きになり、パウロの手によって奇跡が行われました。ではなぜ神はパウロの手によって奇跡を行われたんでしょうか。なぜだと思いますか。それは神がパウロを使わした、パウロは本物の使徒である、そのことが証明されるためですね。そして彼が聖書のメッセージを語っていたわけですけど、彼の語るメッセージは彼が考え出したものではなく、神からのものであること、彼のメッセージは信頼できることを証明するために、その印として奇跡をそこでなすわけです。 そのことをパウロは第2コリントの12章の12節でこう言ってるんですね。そのままお聞きください。私は忍耐を尽くしてあなた方の間で人としての印を明らかにしました。印と不思議と力ある技によってですと言ってます。神はパウロの手によって奇跡を行うことで彼が本物の人であり、そして彼が語った言葉、彼の手紙が神の言葉であること、そのことを証明なさいました。今の時代はどうでしょうか。病気の癒し、解放、奇跡は起こるんでしょうか。ある人たちはいやいや、それはもう奇跡っていうのは今学んだ通りに新約聖書が完結するまでのことだって、今はもう聖書がはっきりと神の言葉であることが証明されたわけだから奇跡は起こらないと考える人たちもいます。確かに奇跡が起こらなくても聖書が神の言葉であるという事実は揺るがないですね。起こるから起こらないからではなくて、すでにもう証明されているわけです。ですから人たちが来た時に神ははっきりとその印を見せて、彼らが語っている言葉は神が普遍的なものとしてどの時代のどの人たちにも適用できるように、2000年後の私たちが読んでも失礼、はっきりと神の言葉であることが揺るがない事実であること、完成された書物であること、誤りのない神の言葉であることは確かなことですね。また神が立てた働き人であるかどうか、その判断は奇跡が起こる起こらない関係ないわけです。判断はどこにあるのか、その判断は神の言葉である聖書をその人が忠実に教えているかどうかだけなんですよ。だから奇跡を行ったとしても聖書に反することを教えているのであれば、その奇跡を行う人っていうのは怪しい人ですよ。それこれ気をつけないといけないですね。私たちはすぐにそういうことにコロッと騙されてしまうわけです。聖書の言葉を語って、しかしその語っている言葉は聖書が教えていることではなくして、それを利用して自分の考えや意見や歪めた教えをしていく人たちがいるわけで、それにプラスアルファ奇跡を行うと、わあ神が語ってる、そのような人たちが昔も今もたくさんいます。今後もたくさん出てきます。気をつけてください。大切なことは聖書にのっとってるか、聖書に基づいてるかどうかだけなんです。しかし私は昔も今も神は必要に応じて病気の癒しや奇跡も行うと信じています。でもそのことを強調しませんし、むしろ強調することは今話した通りに聖書の言葉、それにしっかりと立つ、その信仰、揺るぎない信仰を神の言葉によって据えていく、それがとても大切なこと。そうすると現象が起こる起こらない関係なく、神の言葉で自分の心は安らぎ、神の言葉で物事をきちんと判断できて、この世の中の教えに騙されることない、聖書の言葉が語られたからといって必ずしもそうなのかどうなのか、聖書を調べればはっきりと分かるわけです。で、癒しの賜物を与えられている人を特別に霊的な人だと勘違いしないように、その人を称賛すべきではないわけです。彼らも私たちと同じ人間でしかありません。あの先生に祈られたらすごい奇跡が起こりました。癒されました。あの人が祈ったらすごいことが起こります。そうかもしれません。でもその人を特別に持ち上げないように、私たちが崇めるべき方、礼拝すべき方、称賛すべき方、賛美すべき方はただお一人、父なる神と主イエスキリストだけなんです。聖霊はそのことをなさるためにお働きになるわけですね。 使徒の3章でペテロは生まれつき足の不自由な人を癒した記事を覚えてますよね。ですると人々は驚くわけですよ。でその時にペテロはこう言ったわけですね。皆さんどうしてこのことに驚いているんですかっていうわけです。みんな特別な目でペテロを見るわけで、そして彼はこういうわけです、ね、どうして私たちが自分の力や経験さによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめるのですか。人々の見つめ方はそういう見つめ方だったんで、ペテロにすごい力がある、霊的な力がある、彼は敬虔な人だ、神に近い人だ、自分たちよりもすごいっていうに神と自分の間にその人を置いていくわけです。パウロはそのことを否定したわけです。そして彼はこういうわけですね。イエスの名がその名を信じる信仰の家にあなた方が今見て知っているこの人を強くしました。イエスの名によって与えられる信仰がこの人を皆さんの前でこの通りに完全な体にしたのですと言って、ペテロは自分にではなくキリストに栄光を期したわけです。聖霊はいつもそのように働くわけですよね。聖霊は人にではなく神にキリストに栄光を表すためにお働きになります。そして最も大きな奇跡、それは病気が癒されることではなく人々が救われることです。ですから私たちが強調すべきことは病気の癒しではなくして魂が救われることです。そして救われた者が神の憐れみによって私たちを癒されるように、神は今でも生きて働いておられますから、祈り続けることはとてもとても重要なことですね。さあ13節ご覧ください。ところがユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。このようなことをしていたのはユダヤ人の祭司長スケワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が彼らに答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかし、お前たちは何者だ。そして悪霊に疲れている人が彼らに飛びかかり、皆を押さえつけ、打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負ってその家から逃げ出した。ユダヤ人の巡回祈祷師たちは、パウロがイエスの名によって病気を治したこと、そして悪霊を追い出すのを見ました。彼らもいろいろな方法で悪霊追い出しをしてたようなんですけども、どうやらイエスの名に権威があるに違いない。そのように彼らは認めたようですね。しかし、信仰を持ったわけではありませんでした。で彼らのうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって試しにって書かれています。主イエスの名を唱えるわけです。パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみました。で彼らはユダヤ人の祭司長スケワという7人の息子たちあったとありますけども、実際にそうだったのか、あるいはユダヤ人の祭司長の息子といえばいろいろとお呼ばれがかかるから霊的に自分たちを高く見せるためにそのように名を名乗ったのか分かりませんけど、少なくとも彼らは主イエスを知らない人たちでした。すると悪霊が彼らに答えるわけですね。イエスのことは知ってるし、パウロのこともよく知ってる。しかしお前たちは何者だっていうの。悪霊とはもともとは神に仕えるために作られた者たちなんです。彼らも私たちと変わらない、自然界と変わらない非造物なんです。創造主によって作られたものの一部でした。そして彼らは聖なる御使いとして作られた、清い御使いだったわけですね、もともとは。しかし自分たちも神のようになりたい、そのように 高ぶりました。悪魔の悪霊の特徴は高ぶりなんです。そして神に反逆し地に落とされたのが堕落した御使い、本来は聖なる御使いでしたが堕落してしまった御使い、それを悪霊たち、いわゆる複数ですからたくさんいますので悪霊たちと呼ぶ。そしてその悪霊たちの長が悪魔とかサタン、あるいはこの世の神とか呼ばれるものです。しかし彼らの結末はもうすでに定められていて、最後は人硫黄の池に投げ込まれることが黙示録の20章の10節には書かれています。で、悪霊たちも悪魔サタンもその自分たちの結末をはっきりと知ってます。だから彼らは自分たちの最後が来ることを知ってるので、もともとはですが高いところに置かれてて重要なポジションで聖なる御使いで神に使えるものだったわけですけど、神のようになりたいわけですよ。だそれで落とされて最後も結末決まってて、で自分たちはそこに行くわけなんですけども、自分たちだけではなくしてどうにか神の作品を全部ごちゃごちゃにしたいわけです。混乱させたい。そのために神が最も愛しているご自分の形に似せた人間を壊したいわけですよ。だから彼の目的は人を滅ぼすこと、殺すこと、盗むことであるとイエス様が言われた通り、どうにかして滅ぼそうと、滅ぼすためには罪を悔い改めなければいいわけで、人々の目をくらませてイエス・キリストを信じないように彼らは働くわけです。だからいろいろなことをするのは助けるわけですけど、むしろそういうことをどんどんやれ、宗教をどんどんやれ、でビジネスうまくいってもどんどんやれ、でキリストから目をくらまして信じないように、そして信じて救われた人もできるならばいろいろと誘惑をしてキリストイエスにある神の愛から引き離そう、そして信仰を捨てさせよう、そのように彼らは働いているわけなんです。で、悪霊たちは初めからイエス様が神の子でありキリスト救い主であり裁き主であることを知っています。信じる者にはイエス様は救い主なんですが、信じない者には最後は裁きになり、彼らは最初から自分たちを裁く方であることを知っているので、だから恐れおののいているわけです。だから新約聖書にだからイエス様が来たらなんで今なんですか、そのように彼らいつも言うわけです。今もそれは変わらないわけですね。もう終わりに近づいているわけですから、どんどんですから今は悪がはびこっていうのはそういうことなんですよね。だからクリスチャンはどうぞ騙されないように。だから彼らはイエス様を恐れているわけなんですけども、そしてイエス様から権威を授けられたパウロのこともここでよく知ってると言ったわけですが、祈祷師たちに対してお前たちのことを知らないってこと。彼らは神に知られてないし悪魔にも知られてない、人々にはよく知られてたようなんですけど、お前たちは何者だって。そして飛びかかって押さえつけて彼らを裸にし傷を負わせて、その家から彼らは逃げていったっていう。最後に17節、このことがエペソに住むユダヤ人とギリシア人のすべてに知れ渡ったので皆恐れを抱き主イエスの名を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちが大勢やってきて自分たちのしていた行為を告白し明らかにした。また魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計すると銀貨5万枚になった。20節一緒に朗読します、はい、こうして主の言葉は力強く広まり勢いを得ていった。今朝はここまでにしたいと思います。ここにあるようにエペソに住むユダヤ人そしてギリシャ人すべての人は、先ほどの悪霊に疲れた人がイエスの名を軽々しく扱ったこの祈祷師たちに飛びかかって押さえつけて、そして裸にし傷を負わせて、その家から逃げ出した。そのことをみんな聞くわけなんです。それでどういう反応するんですか。人々みんな恐れを抱いた。ああイエスの名を軽々しく扱うべきではない。 そして人々は皆、主イエスの名を何て書かれてますか？崇めるようになったっていう。主イエスの名を崇めるようになった。聖書は結末はそこに来ます。今崇めてない人も、主イエスを認めてない人も、最後はすべてのものが膝をかがめて主イエスを崇める日が来ると聖書は教えています。ピリピの2章、ここお開きください。ピリピの2章の9節で、パウロはこのように書き送っています。ピリピの2章の9節。それゆえ神はこの方、この方とは主イエス様のことですね。この方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためですと書かれている通りに、すべてのものが膝をかがめ主イエスを崇める日が来ます。エペソの町でそのことが起こりました。さあ戻りましょう。多くの人が信仰を持ちました。そしてここにあるように信仰に入った人たちが大勢やってきて、自分たちのしていた行為を告白し明らかにしたとありますが、信仰に入った人たちとはその時に信じた人とも考えられますし、もう以前から信仰を持っていた、信仰に入っていた、そういう人たちとも考えられます。まあ、どちらも考えられることですね。今信じた人、そしてもう数年前からもうすでに信じた人、まあどちらにせよ彼らは自分たちのしていた行為、すなわち神に喜ばれないこと、罪をどうするんですか？告白したっていう、それを明らかにしたっていう。主イエスの名を崇めると聖霊が働くとそのようになります。またそれだけではなくて、魔術を行っていた者たちが多数その書物を持ってきて皆の前で焼き捨てたと書かれています。まあ古本屋のブックオフに売りに行かなかったわけですよね。ちょっとこうもったいないか、これ売れば少し金になるな、そうは考えずに、それをまた買った人たちが悪影響を受けると良くないので、彼らはみんなの前で焼き捨てるわけです。いわゆる完全に悪から離れました。その値段を合計すると銀貨5万枚になったってありますけど、今の値段で300万円です。すごい額なんですけども、また当時のギリシャの銀貨はドラクマといって、それ1ドラクマを1日の労賃で計算すると5億円になるという人たちもいるほど、まあとにかく半端でない多額のものがそこで燃やされたっていう。それぐらい人々はそういうまやかしものっていうか、占い事っていうか、魔術事っていうか、悪魔的なそういうものになら
お金をどんどん費やするわけです。不思議とそういう商売って昔も今も流行るんですね。金をどんどんかけていくわけです。でそれをみんな捨てたって焼いたって、こうして20節にあるように主の言葉は力強く広まり、勢いを得ていきました。エルサレムで御言葉が広まり、迫害にあって散らされていくわけですけど、今異邦人の地であるエペソでもその御言葉が広まって勢いを増していったわけ。この後すぐに敵が攻撃を始めます。来週そのことを見たいと思いますが、どうぞ読んできてください。主の言葉は真実なんです。皆さん、神の言葉は真実です。神の御霊聖霊は神の言葉とともに働いて、私たちに今日見たように罪を示します。しかし罪を示すだけではなくして、その罪を許すためにキリストが来られたこと、そのキリストを信じるように私たちに働きかけます。さらにキリストを信じた者がキリストの性質、愛の性質、清さの性質に変えられるように聖霊は 働き続けます。エペソの人たちは以前はこの誠の神救い主を知りませんでした。神がパウロを彼らのところに使わし、パウロは大胆に神の言葉を語りました。ある者たちは罵ったので、パウロは今度はティラノの行動で教えるわけなんですけど、2年間彼を毎日5時間昼夜と教え続けるわけです。そして公の場だけではなくして彼は個人的にそのように教え続けた結果、それだけではなく力ある技を行い、それを見聞きして多くの人たちが信仰に入りました。主イエスの御名に権威があり、悪霊さえも恐れおののく姿を彼らは見るわけです。そして自分がしてきたこと信じたけれども、これは神に喜ばれないことだな、そのことがあれば彼らは隠さずにそのことを告白し明らかにしていくわけです。またこれは良くない本だ、良くないものだと思ったものを持ってきて、みんなの前で焼き捨てて完全に悪から離れました。最後に詩編の32編読んでメッセージを閉じたいと思います。詩編の32編お開きください。この詩編の32編はダビデが罪を犯した時に彼を隠してたわけですけど、預言者ナタンが来てその罪を明らかにするわけです。それは人妻と彼は関係を持ち、それがバレないように夫をこの戦場の最前線に送ってウリアを戦死に見せかけるわけですけど、人の前では隠せたわけですけど、神の前には明らかで、そして預言者が使わされて、それを彼ははっきりと罪を指摘された時に、その罪を告白して許された時に歌われたのがこの32編なんですね。こう彼は言ってます。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならずその霊に欺きがない人は。私が黙っていた時、私の骨は疲れきり、私は一日中うめきました。昼も夜も見てが私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾きったからです。隠していた時はそのように心の内でもがいていたわけです。しかし五節見ると、私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の咎を隠しませんでした。私は言いました、私の背きを主に告白しようと。するとあなたは私の罪の咎めを許してくださいました。あなたは私の罪の咎めを許してくださいました。主は私たちのすべての罪を許す方です。罪を隠していては幸せになりません。それを主の前に告白するときに、そのものから解放されて私たち本当の幸せを得ることができます。神は真実な方です。もし私たちが自分の罪を主に告白するならば、主は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から清めてくださいます。どのように？そのためにイエス様が十字架であなたの私のすべての罪を背負われて死なれたわけです。身代わりでした。本来は私たちが自分の犯した罪の上に当然清い神の前に罰を受けなければならないのを、神は私たちにその罰を負わすことなく、下すことなく、代わりに御子を裁いてくださる。これが十字架なんです。そしてイエス様は葬られ、しかしその方には罪がないので、三日目に死人の中からよみがえったわけです。このキリストを信じるならば、すべての罪が許される。これが聖書の良い知らせなんです。ですから御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。第一コリントの第一ヨハネの一章の七節には書かれているわけです。あなたの罪は許されているでしょうか？イエス・キリストを信じたでしょうか？信じたと私たちは完全なものではありません。意図的ではないにしろ、あるいは意図的の時もあるかもしれません。弱さの上に 神に喜ばれないことをしてしまうことがあります。どうぞそれを隠さないで、持ち越さないで、ためないで、神の前に出ましょう。そして聖霊があなたの罪を示すならば、ごめんなさい、この罪のためにイエス様が十字架で血を流されたこと、私のこの罪のためでした、イエス様許してください、許されたことを感謝します。罪が許された人はなんと幸いでしょう。ダビデはそのように言いましたけれども、私たちも主の前に自分の心を吟味し、いつも主の許しを受けて、神の恵みのもとに自分自身を置きましょう。そうでないと私たちは苦しいんですよね。でも主の前に告白するならば、あなたは完全に自由にされています。すべてを許してくださるんです。許されていることを感謝しましょう。お祈りします。天のお父様、私たちのすべての罪を許してください。そのためにイエス様が十字架で血を流されたこと、ありがとうございます。私たちの罪のためでした。その罪をあなたが許してくださったこと、取り除いてくださったこと、そして私たちに救いの喜びを与えてくださったこと、あなたの御霊が、聖霊が私たちの内側に住んでおられることを感謝します。どうぞ主が私たち内側に清めて、あなたの栄光のために生きるものとしてくださいますように。今週も主が私たちと共にいてください。私たちの家族もあなたのこの恵みの中に許しの福音を聞かせてくださいますように。私たちがそのことを伝えるものとなれますように、助けてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アメン。